次のセッション CSS3 で変わるウェブ制作、スイッチの高野正弘さんにお話しいただきます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。CS ナイトをですね、主催している高野なんですけど、CS ナイト始めた時はですね、うちの子供がですね、まだ保育園だったんですけど、4月からね、もう中学生になりまして、まあ、はい、まあ、すいません。親バカなんですね。はい。でですね、中学生といえば、ね、英語ですよということで、なんですけど、うちの子供ね、結構おばあちゃん子なんでですね、おばあちゃんがいつもね、テレビ見てるときに、テレビに突っ込みしてるんですね、ずっとこう、なんだかなって。で、こう、英語のね、勉強してて、なんかこう、is this a dog? No, it's a cat. 猫。これは犬ですか？いいえ、猫です。みたいなね、感じで。そしたらね、こう、マリンちゃんって言うんですけどね、どんな動物やねん、みたいな。なんかそんなことばっかりやってるから、なんか頭入んないみたいなんですけど。はい。僕 CSS とあんまり全然関係ない話ですね。はい。一応アイスブレイクということでいきたいと思います。さあ、CSS で変わるウェブ制作ということなんですけれどもですね。皆さんのお手元に配布資料ということで、こちら私のセッションのですね、ぜひメモを取ってということでいきましょうという紙が入ってます。はい。で、後でですね、完成版、ダウンロードできるようにしますけれどもですね、まあ、必要であればメモを取って、ということでいきたいと思います。さあ、今日は CSS3 というのがテーマなんですけど、ちょっとさっき伺いますと CSS とか HTML とかあんま書いてないよという方もいらっしゃるので、ちょっと復習がてらですね、ここから行きましょう。まず CSS の構文というのはこうなってますよ、ということで、E 中括弧、プロパティ、コロン、バリューとね、書くんですけど、E のことをセレクターと呼びますよと。で、プロパティですね。で、これどういう意味かと言いますと、例えばこんな感じで書きます。H2、中括弧、カラー、コロン、レッド。で、これは H2 は中見出しという意味なんですね。で、カラーは文字色。で、レッドは赤ですよね。なので、これは、中見出しの文字色を赤にしますという。まあ、そんな感じで読んでいくよという。ね、こういう指定をすると、そこのところの、中見出しが全部赤になるよというね、こういう書き方をしますよと。で、今日は CSS3 ですけど、この、セレクターですね。どこに対して指定をするのか、また指定をした中のどの部分に対して、プロパティですね。新しいものが増えてますよということで、その部分。それからもう一つ、アットマークルールというのがありまして、それに新しいものがあるので、この三つに関してですね、それがどのように私たちのウェブ制作に影響してくるのかということを考えていこうというのはこのセッションです。さあ、まずですね、セレクターから行きましょう。例えばこんな感じのトップページ、商品、会社概要、お問い合わせみたいなですね、上とか下とかにこうテキストリンクとかですね、メニューがありますよ。さあ、どうやってマークアップしますでしょうか。はい。だいたいこういうの UL でマークアップしますよね。ULLI でマークアップして、まあ、ちょっと今日便宜上 A 要素をちょっと省いてますけど、箇条書きでマークアップをして、まあ、箇条書きなので、本当は縦に並ぶんですけど、CSS で横並びにしますよ、とね、しますね。でその時に、例えばこのようにですね、ディバイダー、区切り線をつけたいなといった場合に、どうしますか。はい。CSS でこんな感じに書きますよね。LI、ボーダーライト、1ピクセルのソリッド、で、文字色が、例えば、シャープ3333とかね、すると、こんな感じでね、まあ、オレンジなの3333ないんじゃないかっていうツッコミもあると思いますけど、まあ、置いといて、そうするとですね、困るのがこれですね。ボーダーライトなので、右側に線をつけましょうですから、一番右側にもついてしまいますよ、ということで、じゃあこの線を消したい。ですよね。はい。どうしますか。まあ、例えばこんな感じに書きますよね。LI になんか ID を振って、ここだけに対して、ボーダーライト何とね、すれば、右側の罫線消えますよね、と。何は、何と読みます。ノンではなくて何ですね。N がないと1ですから。not one の略は何ですね。はい。ただ、これ、まあ、あれですよね。CSS のために書いているものなので、まあ、あんまりかっこよくないよね、ってことですよね。そもそも無駄で、なくてもいいものを書いてしまっているというのは無駄だよね、ということなわけなので、どうするのか。で、今的には、まず一つは jQuery を使ってきますと、こんな感じに書きますよ、ということで、li:last と書けば、li 要素が並んでいる中の一番最後だけに対して、 CSS 中括弧ボーダーライトナンという指定をすれば、一番最後の項目の右の計算に消えますよねと。で、これに似たのがですね、CSS3 では li ラスト -child と書けば、ボーダーライトナンという指定がすることができるということですね。まあ、これ実は逆ですね。jQuery が CSS3 的なものをこう書くよという、本当は順番逆なんですけど、まあ、これをですね、今日は、やっていこうということなんですけれども、この、まあ、実際ですね、これだけあるんですね。CSS3 として、新しいセレクター。まあ、なので、ま、これだけでもう40分終わっちゃうくらいなんですが、今日はま、ちょっといろいろやりたいなということで、CSS3 のセレクターを考える考え方、見ていきますとですね、こちらパターンマッチングだよということなんですね。パターンマッチング、条件を与えて条件にかなうものだけに対して設定をしようというのがパターンマッチングということなんですけど、例えば身近な例でいきますと、私たちが日々使っている子孫セレクターがありますよね、こんな感じに書きますね、シャープメイン H2 とシャープメインスペース H2 と書きますと、シャープメインの中にある H2 だけに対して指定をしますよ。これは子孫セレクターというわけですね。H2 だけだと、シャープメインじゃないとこにもかかるわけなんですけど、このようにスペースで区切っていくと、この中のこの中みたいなね、どんどん要素を限定することができるということです。このことを、まあ、パターンマッチングというわけなんですけど、なので CSS3 は新しいセレクターどんどん増えてますけれども、今までは、例えば何か HTML の方に何か書かなければ指定ができなかったようなものを、このパターンマッチングがいろいろですね、増えているので、CSS の方で、例えばさっきの一番最後だけとか、一番最初だけとか、偶数奇数だけとか、言語が日本語だったらとかですね、そういったことができるぞということで、シンプルでクリーンな HTML コード、つまり、まあ、軽くてですね、少なくなるよというのが、ポイントです。なので、これを勉強する上でどういうところがですね、使いどころなのかなというところを考えていただいてくるといいんじゃないかなと思います。さあ、ガンガン行きましょう。CSS3 のプロパティに行きましょう。プロパティ。プロパティはさっきで言いましたね。見出しの文字色をこれこれにするの。文字色をの部分ですね。どの部分に対してというのがプロパティというわけなんですが、こちら一応皆さんに予習してきてくださいとお願いしました。知らんぞっていう感じの方半分くらいですけどね。CSS3 ジェネレーターというサイトに行きますとですね、こんな感じにですね、例えばボーダーレイディスを選びますと、ボーダーレイディス10ピクセルですよと。で、この、プレビューエリアですね、このところの角のところが、例えば数値を変えると角丸がこう増えるよというね、ことなんですけど、で、ここにですね、このように値、CSS が記述されているので、このちょっとした値を変えて、プレビューを見ながら、どのように書かれるのかっていうのを確認できるよというのがこちらのね、サイトなんですけど、はい。で、CSS3 のプロパティですね、これは、プロパティのカテゴリーなので、なんですけど、やっぱりむちゃくちゃたくさんあるよということですので、今日は10個に絞って、考えておこうと思います。10個。ということで、まあ、この辺ね、10個と書いてありますよね。で、やっぱり、これもですね、重要なのは、この、構文とか、ま、見ればわかるわけじゃないですか。でも、どこに使うとハマるのかという、使いどころというのがポイントなんじゃないかなと思いますので、使いどころを考えていきたいんですが、CSS3 の方では、ポイントはこれです。画像が減ると。ですね。例えば、今からね、ご紹介していきますけど、ドロップシャドウとかね、角丸。まあ、今までそれを作りたければ、フォトショップ、ファイアワークスとかで作って、画像として書き出さなければいけませんでした。で、これを CSS で行えるということになりますと、画像をつかなくていい。じゃあ何が嬉しいのかと言いますと、まずは一つは、画像を使わないことでページ速度が速くなりますよね。やっぱり、ページが遅くなる、大きな要因は画像です。画像が少なくなればページ速度上がりますし、何よりメンテナンス性、例えば修正が起きた時に、そちらですね、画像を例えばもう一回こう打ち直し、文字を打ち直して画像として書き出し直してアップロードし直すというね、手間が省けますので、まあ、そこのところがですね、いいのかなというところですね。さあ、ではですね、こちらデモデータをちょっと見ながらですね、進めていきましょう。 デモデータはですね、後で皆さん、ダウンロードできるようにというか、もう事前にご紹介をお話してるんですけど、後でね、見れます。はい。では順番に行きたいと思います。じゃかじゃか行きます。まず一つ目、RGBA ですね。色の不透明度、RGBA と言いますけれども、RGB はレッド、グリーン、ブルー、A はアルファという、ね、意味ですけど、色の不透明度ですね。で、今私が起動しているのは、ドリームウィーバーの新しいバージョン、CS6 というバージョン。5月11日に出たバージョンなんですが、ちょっとだけ変わってましてですね、右側がデザインビュー、左側がコードビューという画面ですけれども、デザインビューのところで実はですね、こちら、半透明になってますよね。5.5 までは半透明サポートしていなかったので、半透明にならないんですけど、半透明になってます。はい。で、RGBA の、使いどころはこちらですね。このように、例えば画像の上にオーバーレイして、そして文字を乗っけるといった場合に、まあこういうの座布団と言ったりしますけど、半透明してあげると。はい。2番目。オパシティ。オパシティはですね、こちら、何も変わっていないので、ここのところでですね、ライブボタンというのがライブボタンですね。ちょっと押してみます。ライブボタン。こんですね。こんな感じにこう、ライブボタンというのがあります。ドリームウィーバー使ってない方は、まあ、ちょっとさらっと聞いておいていただいて、使っている方は、キーボードショートカット、オプション F11 というのを押しますと、こちらのライブボタンを押したことになります。何が嬉しいのかと言いますと、ライブボタンというのをですね、押しますとですね、こちら、これね、押しますと、ちょっと色変わりましたね。もう一回ちょっとオフにしますと、こうね、変わりました。ライブボタンをオンにしますと、右側のデザインビューが、WebKit が走ります。WebKit は Safari や Firefox の、エンジン、あ、間違えました。ごめんなさい。Safari とか Chrome のエンジンですね。つまり、右側のデザインビューが Safari や Chrome とほぼ同じ動き、CSS と JavaScript がブラウザーのように動きますよ、というのが、この、ライブビューというものなんですね。で、この右側ちょっと見ますと、今、ライブビューをオンにしたので、この部分が薄くなってます。で、さっきとちょっと違うのは、さっきはですね、RGBA の時にはバックグラウンドカラーに対して RGBA を指定したので、背景色だけ薄くなってるんですが、こちら、オパシティという、プロパティを、このボックス全体に指定をしてますので、文字も薄くなってしまう。ですね。はい。じゃあ、使いどころはというとですね、この辺かなと思うんですが、マウスオーバーしてみます。この画像にですね、マウスオーバーしてみますと、こう色がちょっと薄くなりました。ですね。つまり何かというと、リンクを、がかかってますよというのを示すために、画像に何かですね、マウスオーバーしたときに、このマウスオーバー用の画像を用意したりしてましたよね。これちょっと面倒くさいなと。ただ、重要なのは、ここが、クリッカブルです。クリッカブルですよというね。クリックして、リンク先がありますよということを示すための、インタラクションを提供すればいいわけですよね。反応を提供すればいいわけです。なので、マウスオーバーして、あ、なんかこうリンク してんのかなっていうのが分かればいいわけなので、そこに画像を使わないで、不透明度を落とすだけでね、これができればいいのかなと。で、これのですね、進化系がこちら、ウィンク効果と書いてありますが、実は次の聖書のマシコさんが考えて、さらにですね、北海道のハムさんという方がこのアリウのいろんなコーバリエーションを作ったんですけど、マウスオーバーすると一瞬、こう、落ちて、で、アニメーションでこう、戻ってくるよと。こっちはアニメがですね、なくて、マウスオーバーすると、不透明度下がったまま。しかし、マウスオーバーして、アニメかかって、あ、なんか反応する、したんだなと。ね。クライアントによっては、不透明度下がってしまうと、商品が綺麗に見えないの嫌だなっていう方もね、いらっしゃいますから、こういったところがいいのかなというところですね。3番目、テキストシャドウ。テキストシャドウはもう言うまでもなく、文字の影なんですけれども、こちらもライブビューにして変えてみますと、文字の影だけでなくてですね、ちょっとこう、彫り込み効果とか、エンボス、またピローエンボスと呼ばれるですね、ちょっとへこんだエンボス、こういったものに応用することができます。4番目、ボックスシャドウ。まあ、これも言うまでもなくですね、文字の、あ、失礼、ボックスの影なんですが、こちらのポイントはですね、インセットという指定を与えてあげると、付け加えてあげると、内側にですね、へこむ影ができますよ、ということになります。 はい。そしてグラデーション。グラデーションはですね、まあ、言うまでもなく、グラデーションは、こちら。こういうものですけど、線状のグラデーションですね。または、円状のグラデーション。この二つができますよ。今、上から下ですけど、右から左ももちろんできますしね。または円状というのができるよと。はい。そして、ボーダーレイディアス。これ、ラディウスと読む方いらっしゃいますが、まあ、一応正確には、レイディアスと読みますので、ボーダーレイディアスと読んでいただくのがいいんじゃないかなと私は思うんですが、ボーダーレイディアス、角丸ですね。業界によっては角丸のことを角R とですね、言ったりしますけど、ウェブ業界では角丸ということが多いようです。はい。まあ、とりあえずですね、角丸。まあ、多分、ラディウスのある音って角R というんじゃないかなと思うんですけど、角丸ですね。角丸、今まででしたらば、4つ、四隅の画像を作るか、上だけ、下だけ、上蓋、下蓋で作って、これ非常に面倒ですよね。マークアップの方もね、煩雑になりますし、で、これを1個書くだけでできますよと。そうしますとですね、こちらのように複合技と書いてありますが、これですね、画像で作ったようなボタンに見えますが、今ご紹介したグラデーションですね。グラデーション、ドロップシャドウ、そして角丸、そして文字のテキストシャドウをちょっと絡めてあげることで、文字をですね、読みやすくするという。まあそういったことで、組み合わせで使ってきますと、このようなボタンも、画像を作らなくて済むぞと。ボタンに関してはいろんなこうジェネレーター、CSS3 ボタンジェネレーターみたいなものもたくさんありますから、そういったところでですね、自分でちょっと選べば、コードできるよみたいなものもたくさんあります。はい。そして、7番目ですね。マルチプルバックグラウンズ。複数の背景画像。背景画像というと今まで一つでしたけれども、これをいくつか、重ねることができますよということで、まあ、例えばですね、使いどころをちょっと私、苦しい紛れに考えてみたんですけど、このように、これ白く見えますが、透明です。不透明度がですね、こうだんだんとこう透明になっていきますようなものを重ねてあげて、ちょっとですね、四隅に、画像の隅に、ビネットと言ったりしますけどね、影をちょっと落とすみたいな効果をするとか、または背景色とこの外の色をね、一緒にしてあげれば、一応ぼかすということを画像を変更せずにできるよというような時に使うといいんじゃないかなと思います。8番目、トランスフォーム、変形ですけれども、変形をですね、次のトランジションと一緒に使います。じゃあ、とりあえず何ができるのか、4つできます。一つ目が変形の一つ目がローテート、回転ですね。回転。そして二つ目がスケール、拡大、縮小。三つ目がスキュー。スキュー、ちょっと変な言い方ですね。スキュー。イラストレーター勉強してる方は、シアーと同じです。スキュー、傾き。そして五つ目がですね、トランスレート。トランスレートって翻訳って感じですけど、移動です。で、これらを使いまして、アニメーションとってですね、組み合わせましょう。例えばこちらですね。アニメーションということで、マウスオーバーして、ちょっとこんな感じね、ポヨーンとなりますよ。はい。で、これですね、ちょっと注意点がありまして、上の方はマウスオーバーしてアニメかかります。マウスアウトするとピッと戻っちゃいますね。で、下の方はマウスオーバーするとアニメかかって、マウスアウトの時にもアニメがかかります。やっぱ下の方が正しいですよね。まあ正しいかっていうか、まあかっこいいですよね。で、これですね、よくやりがちなんですけど、このようにですね、マウスオーバーした時に設定したいので、ホバーに対して、このトランジションというのを書くのかなって思いがちなんですが、ここに書くと、さっきの上のように、マウスオーバーの時だけしか聞きません。で、正確にはこのようにですね、こちらが正しいんですけど、ホバーの時には、マウスオーバーした時にこう変わってという、変形の値だけ書く。で、アニメの設定は、ホバーじゃないところに書く。というところが注意点です。はい、10番目、ウェブフォント。ここでは普通のですね、ゴシック系のフォントになってますが、これを、ウェブキットで見ますと、このように、ちょっと変わったフォントになりました。このように変わったフォントを使う場合には画像で、画像化しなきゃいけないわけですけど、これはウェブフォントという技術でできるぞと。で最近では日本語ウェブフォントというのが出てきまして、この文字をですね、英語圏ではアルファベット全部をウェブフォント化して、ダウンロードしても何百系とかなんですけど、日本語だと5メガ10メガになっちゃいますよね。 なので必要な文字だけを、送り出すという技術ができるので、こちらですね、日本語ウェブフォント、去年から今年にかけてちょっと熱いぞというところで、注目されているところです。はい、ということでざっくりねやってきましたけど、ぜひですね後でソースコードをね見ながらね確認してみてください。10個ですね。さあそうしますと、じゃあこれですね、どうやって使っていくのかなということなんですが、まずですね、まあこれも使っていいのかということですよね。対応状況を確認するにはいくつかですねサイトがあります。例えばですねこんなサイトとかこんなサイトとかでね、こんなサイトとかあるんですけど、まあ、ぶっちゃけですね、このブラウザーのこのバージョンではこうで、このブラウザーのこのバージョンではこうでとかね、覚えきれないよって感じですよね。はい。まあ、そんな状況です。で、そこでですね、これを実装していくのに、4つのアプローチがありますよ、ということで、そのところ行きましょう。まず1つ目、何もしない。アプローチじゃないやんっていうね感じですけど、例えばこちらですね、Twitter のサイトをサファリで見てるんですけど、これですね、IE で見るとこう見えますよと。あんまり変わったっぽくね、見えないんですけど、細かく見ていきますと、まずですね、こちら、向かって左側の方は、ドロップシャドウがついてます。で、右側ついてませんね。それから、こちら、角丸になってるんだけど、右側はなってないと。いうことで、なので、まあ、ええやんっていう感じですかね。はい。で、これをですね、よく言うのは、まあこれブラウザーごとのこう年表になってますけど、古いブラウザーを基準に、新しいブラウザーの方では実装しましょうねっていう考え方をプログレッシブエンハンスメント。で、逆に、新しいブラウザーを基準に古いブラウザーはちょっと、実装落としてもいいんじゃないっていう考え方をですね、グレースフルディグラデーションとね、言うんですけれども、まあ、ちょっと若い方は知らないと思うんですが、お年寄りの方はですね、まあ、簡単に言うとこれですね。美しい方はより美しく、そうでない方はそれなりにっていうね。まあいいです。はい。2番目、フォールバックで。フォールバックは何かと言いますと、例えばこんな感じにですね、バックグラウンドカラー RGBA と書きましたよとね。RGBA の255-2040、ね、0から255の段階で、設定をしまして、ここだと 0.5 っていうのは 50% という意味なんですね。なのでこのカラーを 50% の不透明度で指定をしますよというのがこれなんですが、多くのモダンブラウザは読めます。だけど IE8 までは読めないですね。じゃあどうするのか、それ用にもう一個値を書いておきましょうっていうのがフォールバックですね。フォールバック皆さん、こういう時に使ってます。フォント指定の時に、こんな感じに書けますよね。フォントをカンマ並べてきます。これがあったらこれ。なかったらこれ。これもなかったらこれっていうように順番に読んでってねっていうのがフォールバック。つまり、フォールバック、代替手段を提供しておきましょうということですね。まあ、英語的にはプラン B と言ったりしますけど、フォールバック。3番目、ベンダープリフィックスを使う。ベンダープリフィックスはですね、例えば、ボーダーレディアス、サファリの3とか4では、読めません。その代わりに、WebKit Border Radius と書いておけば読めるよというようにですね。その、ブラウザーのあるバージョンでは、こう書けば一応実装 OK にしときますみたいな、仮 OK みたいなね、書き方をするんですが、これをベンダープリフィックスと言いまして、各ブラウザーごとにですね、このような、この接頭値、頭にこれをつけた、プロパティを書けば一応読めるよっていうのがベンダープリフィックスと言います。4番目、ライブラリでカバーする。こちらはですね、有名なところではこの CSS3PI。PI はですね、プログレッシブインターネットエクスプローラーという略なんですけど、これを使うと古い IE でも、角丸が使えるよとかね、いうものですね。他に有名なところでモダナイザーというものがあったりとか、CSS3 の新しいセレクターを古いブラウザーとかで使えるようにするセレクタバイザーというようなものがあるんですけど、まあ、これら結構ね、使われてます。で、このことでね、総称して、ポリフィルというんですけど、新しいブラウザーがあって、で、こう IE とかのですね、古いブラウザーに、この足りない部分を足しますよというね、考え方ですね。その JS のライブラリー、JavaScript のライブラリーに足しましょうというのが、ポリフィルという考え方です。ということで、以上4つの方針。何もしない、フォールバック、 ベンダープリフィックスを使う、ライブラリでカバーする、ポリフィルですね。これらの4つのアプローチがあるわけなんですが、まあ、ちょっとね、ちょっとめんどくさいですよね。じゃあ、どうやって実装していこうかなということで、ちょっと紹介をしていきますと、まず一つが、ドリームウィーバーを使っていくんであれば、5.5 以降、CSS3 の例えば、ボーダーレーディアスとかですね、それからボックスシャドウとかを、こう、いわゆる、こう、ダイアログボックス的に入力すれば、こう、コードを書かなくてもいいですよというものが、入ってたりとかします。で、最近出た CS6 ももちろん一緒なんですけど、これ後ちょっとご紹介する、可変グリッドみたいなね、ものがあったりします。で、先ほどのベンダープリフィックスというのをですね、ご紹介しましたけど、例えばこちらですね、ここにですね、プラスというマークがこう書いてありますけど、これですね、鳥取の丸山さんという方が作った拡張機能を入れますと、通常はボーダーレディアスと書いたらボーダーレディアスですね。ウェブキットボーダーレディアスと書けばウェブキットボーダーレディアスなんですが、プラスのついたものを使って入れると、ヒュッと出るよと。なかなか少ないもんです。ただ、値は一個一個つけなければいけないんですが、まとめて出ますよというね、ことになっています。はい。で、今日、もう一押しこれなんですよ。Fireworks のですね、CS6 というのがですね、最近出たんですけど、これがね、むっちゃすごいということでご紹介したいと思います。はい。例えば今ですね、私今ここに四角を書きました。で、この状態で、ウィンドウメニューの CSS プロパティというのをですね、開きますと、こんな感じにですね、背景色、幅、高さ、みたいなものが出ています。で、これどうしたいのかと言いますと、このドリームウィーバーのところですね、こちら今お問い合わせというところがありますが、このお問い合わせをですね、単純に P 要素の中に A 要素でリンクをしていまして、お問い合わせという文字が書いてあります。で、これに対して、パディングの指定と文字色の指定と、下線なしにしてあげまして、背景が今グレーになっています。これちょっとボタンチックにしたいなと思います。グラデーションとドロップシャドウ、角丸をつけたいですね。はい。で、これをですね、Fireworks で、じゃあ例えば角丸なのでですね、この辺に角丸の半径ですね、こんな感じかな、みたいなことで、設定しました。ちょっとこれ分かりにくいですね。ピクセルにしましょう。ピクセルにしまして、ホイット。そうすると、角丸。そうすると、境界線の半径。まあ、20ピクセルってことはあんまりないんですけど、ちょっと多めにつけておきました。で、グラデーションですよ、とかね。それからドロップシャドウですよ、ということで、シャドウをつけますよ、と。そうすると、角丸、グラデーション、ドロップシャドウつきました。で、つきましたらですね、この CSS プロパティのところに行きますとですね、ここのところで、これらをすべてまとめて、コピーするボタンというのがあります。これでコピーピッとします。はい。で、ドリームウィーバーに戻りまして、先ほどのところに行って、ここにペースト、ピッとします。こんな感じでダラダラダラダラとね、書かれました。で、これを見ますと、ホイッとね、こんな感じに、実装されたと。あんまり嬉しくないですかね。はい。まあ、そんな感じですね。ということで、まあ、もちろんですね、書かなくていいからもう覚えなくていいということではないんです。もちろんちゃんと覚えた上で、早く実装できるようなものがあるのはいいよねっていうね、話ですね。ちなみに CS6 からあるんですけど、いや、まだ CS6 しないんだよね。だけど CS5 もしくは 5.5 を使っていらっしゃる方は、CSS3 モバイルパックというのをですね、アドミのサイトからダウンロードすると、ちょっとこれフルバージョンではないんですが、仮バージョンというかベータ版がですね、使えますので、それでまず当面使っていただくのもいいんじゃないかなと思います。はい。ということでやってきましたけど、実際的にはですね、これ制作ツールではないんですが、私が何気にちょっとおすすめなのはこちらです。CSS3 Please というサイトがありまして、これですね、ちょっとまあ暗っぽいサイトなんですが、右上の方にこんなですね、ボタンというかですね、リンクがありまして、これをクリックしますと、色がバッと変わります。で、何かと言いますと、皆さんのお手元の先ほどの資料の一番下をご覧になってください。一番下見ますと、CSS3 Please とか書いてありまして、これいろいろ書いてますね。で、スラッシュ米。 コメスラッシュというところが CSS のコメントといいまして、ここに書いたものですね、CSS でメモをつけるときに書くものなんですが、まあ、例えばボーダーレディアスのところを見ますと、WebKit ボーダーレディアスのところを見ますと、サフ、これサファリですね。サフ 3-4 なので、サファリの3から4に対して、この、ベンナープリフィックスが必要なんですよということが書いてあります。つまり、さっきですね、こういろんなこう対応状況があって、いちいち覚えるのめんどくさいですよね、というね、申しましたけど、まあ、とりあえず、俺は覚えるからいいよという方もね、いらっしゃると思うんですけど、まあ、なかなかそう全員が全員覚えられるわけじゃないですし、こういったコメントを残しておくといいですよね。で、残した上で、それがいらなくなったら、もうこの棒、ベンダープリフィックスいらないよね、と消していけばいいわけなので、これをつけたままで制作をしていけば、一時調べる手間がね、少なくなりますので、このつけとくといいんじゃないかな、ということで、いうのがこちらのサイトです。なので、値とかは自分で入れなきゃいけないんですけど、コメント付きでコピペしておくのがいいんじゃないということですね。で、ちなみに最近ですね、先週、これ実は非常にこのベンダープリフィックスって、大丈夫っていうかね、いつまで使うんだろうっていう議論が結構沸き起こりましてですね。まあ、例えば、このボーダーレディアスでいきますと、サファリ3と4に対して WebKit ボーダーレディアスいりますよねっていうことなんですけど、サファリ3と4使ってる人いるのかなっていうかね。まあ、だいたいもう5になってるわけなので、まあ、やっぱりソースも汚れますし、まあ、汚れると失礼かもしれないですけど、長くなるし、めんどくさいですし、ね、そもそも、いるのかなみたいなところは、ちょっとまあ、議論すべきところかもしれないな、ということで、先週評判になってました。はい。じゃあ、ちょっと話題変えまして、こちら行きましょう。三つ目の話題ですね。セレクタープロパティときまして、三つ目、メディアクエリーズのところ行きましょう。メディアクエリーはですね、何かと言いますと、例えばですね、これ W3C のサイトです。こんな感じでですね、左、真ん中、右と3段組のサイトになってますよね。で、これをですね、ブラウザーのウィンドウサイズをちょっと変えてみます。ここからですね、これをキュキュキュキュキュと変えていきますと、縮んでって、ここでヒュッと、レイアウト変わりましたね。1段組変わりました。で、また戻していきますと、3段組に戻ってきますよ、と。ですね。はい。で、例えば、PC 用、タブレット用、そしてスマートフォン用というような形で3段階にすることが結構多いんですけど、このようにウィンドウサイズに応じてレイアウトを変えていこうというですね、手法がレスポンシブウェブデザインと言います。レスポンシブウェブデザイン。よくですね、レスポンシブルウェブデザインと言っちゃう方いらっしゃるんですけど、レスポンシブウェブデザイン。レスポンシブはですね、反応がいいみたいな意味なんですけどね。このウィンドウサイズに応じてキュッキュッと変わるよ。そんなようなイメージでしょうか。レスポンシブウェブデザイン。で、最近これが結構話題になってるぞということで、これですね、メディアクエリーズというサイトに行きますと、いろんなですね、これの、事例がですね、載っていますので、ぜひですね、ご覧になってみてください。で、この中で私の一押しご紹介します。これね、アメリカのですね、フィッシャーさんというね、UX デザイナーの方のサイトなんですが、いきますよ。集中してみてください。いきますよ。はい。ここからですね、これをウィンドウサイズちっちゃくしてみますと、変わりました。で、また変わりました。で、また変わりました。ね、こんな感じでね、変わるということで。はい。で、どうやって実装するのかなということなんですが、例えばこのように3つ実装したいなといった場合には、その3つ用に、どこで切るかというのをね、ブレイクポイントを指定をして、で、それ用にですね、CSS を用意します。まあ、別、もしく、まあ、本当は別じゃない方がいいんですけど、まあ、便宜的にちょっと別にしてますけど、用意しておきまして、で、ここにですね、メディアクエリーというね、さっき3つ目でアットルールというのありますよね、というね、言いましたけど、例えばここにですね、meanWidth とか maxWidth、最小幅とか最大幅という条件指定を与えてあげて、これ以下の時にはこれ読んでね、これ以上の時これ読んでねという指定をするんですね。これがアットマークルールの中のメディアクエリーという指定なんですね。で、これによって、まあ、例えば簡易的にこんな感じで読みます。例えば、ドットラッパーのバックグラウンドがこの色ですよという指定をしたとしますよね。 で、そこに、アットメディアスクリーン&マックスフィズ600ピクセルとしますと、最大600まではこれ読んでね、ということで、もう一回この CSS ルールをこのように書きますと、600以下の場合にはこっちを読むよ、ということで、それ以外の時はね、上の方ですよ、という。まあ、そういった形で読み分けをしていくということになってきます。はい。ということでやってきましたけどですね、ちょっといい感じなので、ちょっとだけデモしますとですね、こちらですね。ドリームウィーバー CS6 という新しいバージョンではですね、可変グリッドレイアウトという新しい機能がありまして、これでちょっと作成してみますね。で、これなんか、保存してって言われますから、じゃデスクトップに新しい、フォルダをね、作りまして、で、ここにですね、なんか名前つけて保存したいと思います。はい。で、できましたよと。で、ここを、もう一回ちょっと一応保存しておきますね。で、じゃあ、index.html でちょっと保存すると、なんかこれも一緒にコピーしておいてねって言われるので、とりあえずコピーしておきますと、まずですね、こんな感じに画面出ました。で、何かと言いますと、こちらですね。画面の下のところ、このところにですね、3つこうボタンがありまして、で、こう何かというと、今見てるのが、スマートフォン用なんですね。今絶賛ぐるぐる回ってるので、ちょっと落ちそうなので、ちょっと一回終了しますね。もう一回行かせてください。はい。これね、可変グリッドレイアウトで作成ですよ。で、まあ、いや、これでね、行きましょう。はい。で、これをですね、こう切り替えますと、これタブレット用、これですね、デスクトップですよ。まあ、こんな感じで、まあ、例えば、こちらのところで、で、これヘッダーだとしますと、このですね、ヘッダーのところに、下にもう一個入れましょうということで、例えば挿入パネルで可変グリッド用の div タグを挿入しました。で、もう一個挿入しました。まあ、こんな感じで挿入をしていきます。で、何が嬉しいのかと言いますと、例えば、こう挿入していきますと、普通ですね、普通というか、他のところでもこう見えるわけなんですけど、例えば、PC 用は、これ例えばメイン領域なので、ちょっと狭くしたいな、みたいなね、狭くしました。で、この次のところは、サブの領域なので、もうちょっと狭くしましたよ、と。で、これはこの辺のですね、矢印ボタンがあるので、この矢印ボタンを押してあげますと、ヒュッとこうね、並びますよ、と。ですね。もうちょっと広げましょうかね。こんな感じ。で、これはデスクトップ用。だけど、タブレット用は、上下のままとかね。または、モバイル用は、例えばここのところを、この、ね、モバイル用は、ここなので、今、ディスプレイブロックというところね、ディスプレイナンと指定をしてあげれば、モバイル消えたと。で、消えましたので、もう一回見ますと、ね、モバイル用、タブレット用、で、デスクトップ用みたいなね。まあ、こんなことができるぞというものが、新しくついています。つまり、先ほどのレスポンシブウェブデザインですね、やっていく上で、強力な支援ツールになると。はい、じゃあ最後行きましょう。じゃあ今日ですね、CSS3 のセレクタープロパティアットマークルールとやってきましたけど、セレクターを理解していく上で、ちょっとこんな面白いサイトがあります。The Shapes of CSS。CSS で作った図形集というサイトがあるんですけど、例えばですね、CSS3 で丸を作ってみよう。どう作ればいいでしょう？丸なんていうですね、プロパティがないんです。なので、まず四角を書きますね。width、height、background とね、四角を書きまして、で、これにボーダーレディアスで、例えば10ピクセルと指定をしてあげますと、角丸くなります。ですね。じゃあ30と指定をしてあげればもっと丸くなります。で、幅100なので、50と指定をしてあげれば丸になるんですね。はい。じゃあ問題です。三角。どう書けばいいでしょうか。三角。15秒だけ考えてみてください。はい。三角はですね、こんな感じに書きます。width 0、height 0、border レフト、50ピクセルソリッドトランスペアレント。トランスペアレントは透明って意味ですね。で、ボーダーライト50ピクセルソリッドトランスペアレント、ボーダーボトム100ピクセルソリッドレッド。意味わかんないですよね。解説考えておきました。ボーダーって普通に書くとこうなので、よくわかんないんですけど、上下左右カラー変えられますよね。カラー変えるとこう見えるんですよ、角っこって。そうしますと、例えばこんな感じにですね、カラーを変えた状態でこう見るとこうです。じゃあ、上のカラーを取ると、こう見えます。で、左右のカラーをトランスペアレントにすると、こう台形になるんですよ。で、さらに今、ウィズスがかかってますので、ウィズスを50に変更すると、縮みます。30もっと縮み、20もっと縮みます。で、これ0にすると、三角になると。こんな感じですね。はい。ということでですね、でも、これなんで嬉しいのかなっていうことなんですけど、例えば最近よく 3D リボンっていうのありますよね。リボンは、この三角を使って、これを重ねることによって、3D リボンを作っていくよということです。はい。で、まあですね、他にですね、まあ、吹き出しね、とかにも三角使いますよね。とか。ただまあですね、星とか、ハートとか、このね、陰陽のマークとか、まあ、これちょっと気狂ってますよね。これはちょっと、やりすぎっていうか、遊びのための遊びっていうかね。まあ、ただ、こんな感じのものがあるので、ちょっとまあ、頭の体操というか、いう感じで、見てみるといいんじゃないかなと思います。はい。ということで、まとめいきましょう。今日やってきたのは CSS3 ということで、セレクタープロパティ、新しいものできました。で、アットマークルール、新しいものできました。新しいセレクターによって、クリーンな HTML が可能になるよってことですね。新しいプロパティによって画像いらずとかで、まあ、画像減りますよねと。メンテナンス向上、表示速度向上につながるよねと。で、アットマークルールによってレスポンシブウェブデザイン、可能ですね。ただレスポンシブウェブデザインはですね、実際のところはですね、PC サイトをそのままこう変えていこうというアプローチを考えてしまいますと、そのまま画像を使ってしまうと結構重くなってしまうので、スマホ用には違う画像を剥ぎ出すというソリューションを絡めないと、実際結構重いです。なので、すごい万々歳のソリューションではないんだけれども、今ちょっと結構流行りものなので、抑えておくといいかなっていう感じがしますね。長谷川康久さんという方が去年の暮れ頃に彼のブログでこんなことを言ってました。性的な完膚は過去の手法。昨日ね、どこにいたんでしたっけ？あ、昨日松山にいたんですけど、性的な幹部は過去の仕事書いてある。松山の方はね、立身弁でこう、性的な幹部って書いてましたけどね。あ、漢字の部署を知らない方はね、あれ、わかりましたね。はい。あっちです。じゃなくて、静かな方です。まあ、つまり、幹部、フォトショップとかファイアワークスで、1枚の画像を作って、画像を切り出して、コーディングしてっていうのは今までですよね。でも、そもそも CSS3 がちゃんと使えるようになってきたら、書き出す画像自体が少なくなるし、まず今ですね、PC サイトだけ作って終わりではなくて、スマホ用とかタブレットを作っていきたいよね。また、インタラクション、ユーザーの行動に反応するものとか、それからどういうページ割りをしてどういうページ遷移していくのかといったところをやっぱり見せていかないといけない。そうしますと、漢方を作ってそれを見せてというよりは、もうどんどん作っていっちゃった方がいいんじゃないかなと。多分この、去年あたりからですね、この、ターニングポイントに来てるんじゃないかなみたいなことを言ってました。私も同感です。ということで、こちらですね、一緒にもうちょっと勉強していこうということで終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。一個忘れちゃいました。
はい、何でしょう。
以上だぜっていうのは忘れちゃいましたね。
今言いましたね、はい。はい。すごいですね、ファイアワークスの、
あ、いいでしょう。
あれいいですね。
ナメサカさんね、フォトショップ派なんで。
はい、そうなんです。ね。
僕はファイアワークス派なんで。は
い
は
い、あれですか ?CSS3 プロパティとかどのぐらいまでサポートしてるんですか？もう全部のプロパティ。
今日ご紹介した中で言うと、そのですね、ウェブフォントと、はい、マルチプルバックグラウンド以外は結構いけますね。
ああ、トランスフォームとか、ああいうのも。
あ、トランスフォーム、あ、ごめん、トランスフォーム無理ですね。
無理なんです、うん、 あ、なるほど、はい、あれがあったらすごくこう書くのとかも便利そうですね。
そうですね、楽ですね、はい、
グラデーションとかって結構ツールとかでこう使ってボタンとか背景とか、はい、
そうですよ、
ああいうのがあれが便利、ね、
面倒ですよね。
もうグラデーションすごい面倒くさいので、
は
い、
グラデがですね、はい、実はちょっと古いブラウザーを対象にすると、途中でですね書き方が変わったんですね、はい、なのでかなり長く書かなきゃいけない。
っていうか、まあ、2種類ぐらい書き方があるんですよね。
そうそうそうそう。それが非常に面倒くさいので、はいはい、よくそのグラデーション用のジェネレーターを使って書いたりとかね、はい、するんですけど、そこで見えればね、はい、そのまま使えるということでいいんじゃないかなと思いますね。
う
ん、
はい、結構ね、こうプレビューしながらいい感じの作って、はい、もうそれをそのまんまコピペとかできて便利ですよね。
そうですね。
はい。
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 じゃあ休憩行きましょうか。
はい、そうですね。はい。はい